質問はですね、
慰安人について聞かせていただきたいと。私たちが最も気をつけなければならない慰安人とは何でしょうかと
ですね。慰安人とは一言で言うとどういうことかと、これはですね、ニガビャク道の水の川か火の川に落ちることが慰安人、ね、慰安人って何ですかと言いますと、ニガビャク道の水の川か火の川に完全に落ちてしまうですね。はいはい。
ニガビャク道をもう一度教えていただいていいですか。
ニガビャク道ですか。ニガビャク道と言いますのはですね、まあ分かりやすく言えば、幸せになるためには種をまき続けて行かなければならないってことです。
その種をまき続けていくことを
苦白道というんですか。種をまき続けていくことですね。まあ種をまき続けていくしかないと。この苦白道っていうのは自分の業と向き合っていく道なんです。
めっちゃおいしい。
ね、業と向き合っていく道が苦白道。業、業っていうのはですね。今までの種まきによって生み出されたものが業です。
あの二河白道を進んでいくと最後にどこにたどり着くんですか。
二河白道を進んでいくと最後に仏になります。
仏になるってどういうことなんでしょうか。ちょっと言葉の意
味が仏になるっていうことは苦しみが一切なくなると、ね、苦しみを生み出すようなものが一切全てなくなった状態が仏です。
今までの種まきが変わっていくっていう道なんですか。
今までの種まきを変えていくです。
変えていく道なんです
か。はい。ただ苦白道っていうのはですね、大きく水の川と火の川がある一番大変なところと水の川、火の川がなくなった道と大きく2つに分かれます。で、大体こう問題になるのはこの火の川、水の川があるここまでの間が問題になるんです。こことここの大きな違いですよね。こっち側はですね、種をまいていくしか未来を変えていく方法はないと、ね、ここまではですね、ここ一つ求め抜けば底抜けの幸せなものになれると信じて種をまいている状態です。
ごめんなさい、どう違うんでしょうか。
私たちはですね、今が苦しくても頑張って求めて行けば未来楽になれると思って、今一生懸命働けば未来楽ができる、ね、アリとキリギリスの話で言うならば、アリさんは夏の間一生懸命働いていた、ね、でキリギリスさんは夏の間遊んでいた、ね、やがて冬が来てですよ、 キリギリスさんは食べるものがなくてひもじい思いをしたけど、アリさんは今夏の間一生懸命働いてきたことによって冬楽しい思いをすることができた、ね、有名なイソップのアリとキリギリスのお話ですね。これを慰安人というんですね。
アリとキリギリスのお話を慰安人
と言うんですか？この話を聞いて、ああそうだそうだと、夏の間一生懸命頑張っていけば冬がやってきた時に楽ができる、ね、
それを種まきというんではないんですか？その
これを慰安人というんです。
種まきとは違う。
これを慰安人というんです。私たちが一番陥りやすい慰安人です。
先にこんだけ巻いてるから後の
後
持つだろうという、そういう発想は、
いや、こう先に一生懸命種をまいてるから後は楽ができる。はいはい。
後がで楽ができるって思ってるところが嫌なんですか？
いや、楽ができると、いや楽ができるという言葉を変えると、今苦労して頑張ってるから後は苦労しなくていいと、
そういうふうに思うことが嫌なんです。
そう思って一生懸命頑張っていくことが慰安人。
キリギリスももちろん慰安人ですね。
キリギリスもちろん慰安人。アリとキリギリスはグルゴーですから。はい。ね。そういう気持ちが全くなくなった状態が苦味悪道を渡り切ったってことです。
ずっと種まきを喜んでできるようになった状態。
そう。今も種まき、未来も種まきなんです。
種まきが楽しい状態。
いや、種まきが楽しいかどうか置いといてね。置いといてね。仏教でいう因果の道理っていうのは、種をまいているから結果がやってくる。ね。種をまくことをやめたならば、結果はやってこないんです。
ほどけてもそうなんですね。
そう。だからね、幸せになったからといって種をまくことをやめたならば、幸せはやってこない。はい。
渡り切った時の状態
を
もう一回教えて。
渡り切ったっていうことは、当然そのこの慰安人がなくなった。慰安人で思うことがなくなった。今一生懸命頑張れば後で楽になれる ということをがなくなった。
なくなりどうなるんです
か？なくなったら、あ、どうなる。石の上にも3年っていうことがね、分かってきます。分かります？石の上にも3年っていうのは、今やっている苦労がですよね。例えば、お母さんならば毎日毎日ね、体のためにケアしている。ね。こうやってね、ケアしていけば、いつか体が楽になって、また元の生活に戻れると。これを慰安人って言うんですね。
それを慰安人って言うんですか？それはいい種まきじゃないの？
これを慰安人というと。なぜかと。ね。なぜ今の体になったか。それは、元の生活ね。元の生活だと思い描いているものをやってきたからなんです。その生活が今の結果を生み出してるんです。ね。だから今一生懸命体のケアをして頑張ってリハビリに努めている。ね。苦白道を渡り切るということはどういうことか。石の上にも3年です。このことわざわかります？清盛さん、石の上にも3年っていうのは、
3年間すればものにな
る、いや石の上にも3年っていうのはね、冷たい石の上にも3年間座り続けているとだんだんぬくくなってね、石に座ることも苦ではなくなると、これを石の上にも3年っていうふうに言って、辛いリハビリで、リハビリ生活も石の上にも3年とね続けていくと リハビリをすることが苦でもなくなる。はい。
じゃあ 何かその明かりにして求めていくっていうのは、例えばこの仕事を片付けたら、
はい、
後で欲に流れれるとか、
はい、
そういうふうに思う。
もう全部ヤンジン。
そうなんですか。
今辛い思いして頑張れば後で楽ができる。
後で夜ちょっと欲に流れれるというか休憩ができるように今から早めに仕事を片付けておこうっていうのはイヤンジ
ン。そうそういうのイヤンジン。
人参作戦は、
はい、
人参作戦はイヤンジンですか。
人参作戦当然イヤンジン。
じゃあどう思ったらいいんですか。いや夜は、
いや夜は夜でまた頑張ったらいいと。ね、
早く片付けてもう楽になりたいっていうのは間違いなんです、うん、
ああ早く片付けて楽になりたい、ね、これをヤンジンと言いますね。また今質問ですからね。私たちが陥りやすいヤンジン、最も陥りやすいヤンジンね、一発逆転です。ここまで求めたら新人欠場したらもう絶対に動く、何やってもいいんだ。それまでは頑張って苦労して種をまいて種をまいて種をまいて種をまいて、ここからはもう種をまかなくてもいいと、もうへそ出して寝ておれるとね、こういうのを皆さん求めてる。でも本当の苦脈道を渡りきるっていうのはここまではね、ここまで行ったら楽ができる楽ができる楽ができるという気持ちを持ってて、そんなのみじんもなかったとバーンと知らされる。
楽はみじんもなかった。
そうで楽がしたいという気持ちがみじんもなくなって、ね、種をまいていくしかないと知らされる。
因果の通りが知らされるから、
そうだってここが人心因果ですよね。皆さん聞いてましたよね。前の団体でも聞いてましたね。ここは人心因果が知らされるね。悪しかできなかったっていうことは苦しみしかやってこないって意味ですよ。全員やらなくてもいいって意味じゃないですよ。ここまでは善に励んでるけど、もうこっからは善をやらなくてもいいとね、そんなことあるわけないじゃないですか。
いや、そこで一発逆転はないということは分かるんですね。
そう、ここで一発逆転はない
と。一はないということが知らされる。
うん、そうだって一発逆転ってあるわけない。因果の道理なんですから。因果の道理っていうのはね、今ね、例えばうちのお母さんならリハビリに努めているから健康になっているね。だから健康になったらもうリハビリなんてしなくていいんだとね、そんなね気持ちじゃ間違いなんですよね。これをヤンジンね。だから楽になれる楽になれるって思ってるから、どれだけ続けなくちゃいけないのこんな毎日っていうふうに思うんですよ。どれだけじゃない、ずっとです。何をおっしゃっておる、ご冗談を。今リハビリに努めているから少しずつでも良、ね、くなっていく。ああ自分が変わるのには時間がかかるんだな、ね、だからといってね、良くなったからといって種まきをやめてしまったらまた元の状態に戻ってしまうんです。
で種は撒きたくない、
種をまきたくない。それは欲に流れたいからですよ。私たちは少しでも時間があったら欲に流れたい。だからね、苦労するね、種まきは早く終わらしてね、あのアリさんのように早く冬が来てね、毎日楽しく過ごせるような日々が欲しいと。欲に流れることができたらいいと。だからアリさんはですよ、キリギリスさんを見ながらですよ、今に見ていろ冬が来たらって思いながらやってるんです。ね。で、冬が来たらね、アリさん、あのキリギリスさんがね、もうね、貧しくなってくると。じゃあ恵んでやるわと。ほら、仕方ねえな。ね。これがしたい。 要は両方とも楽がしたい、ね、種をまきたくない。はいはい、
すいません、そもそも慰安人はあんま良くないことですか。
慰安人っていうのはですね、
慰安人の心を持ちながらも途中まで種まきができたならそれも良しなんでは
ない。いやいや、慰安人の心を持っていたらどうなる。うちのお母さんに例えたならばね、ね、いつか楽になれる、いつか楽になれる、いつか楽になれると思ってやっているとどうなる。もうどれだけやったらいいっていうの。もう頑張ってきた、今日もやって昨日もやって先週ももう1ヶ月もやり続けてるの。どれだけやってたらいいの。そんなね、どれだけなんてね、ずっとですよ、ずっとずっと、そうでしょ。例えばね、結婚した奥さんやね、旦那さんがとてもね、大変だっていうかね、業の深い方だった、ね、その人と一生懸命ね、幸せな家庭を作ろうと努力していった、ね、そうするとね、こうやって頑張っていけばいつか楽になる、いつか楽になる、いつか楽になるなんて思ったらどうしますかね。え、もう7年も頑張ってるのにとかになるんですよ。全然変わらないね。はいはい。
でもそもそもずっとやるんですよって言われたらもうやりたくないよと、もう二が脈どうなんて歩きたくないんだという気持ちにが湧いてくるんですけれども、
はいはいはい、
未来の希望があるから、ね、自分が勝手に作った慰安人という希望があるから嫌な種まきもしてやろうと、はいはい、そういう気持ちで始められて、
いやだ最初はそういう気持ちが混じるのも仕方ないですよね。だけどだんだんとそういうことはないんだと知らされていくわけです。そういうことなんてないと、でここで微塵もないと。そうかと。
それは自分がやっていく中で気づいていくとか知らされていくこと。
そうそうそうそうそうそう。
自然な流れなんです。
そうそうそう。だから毎日のリハビリを楽しくやっていこうと思うんです。でしょ？もうだってこれをずっと続けていくとなったらね、今は苦しくても後から楽しくする、できるから我慢しようなんてね、そんな気持ちではやってられなくなるね。例えば今テストの採点を早く終わらせて後から楽をしようとね、そう思うから目の前の採点が辛くなる。それを目の前の祭典をもう楽しむしかないとね、こういう気持ちになるんです。
どうやっても楽しくないんですけど、
そう考えるんですよ。目の前の祭典はどうせやらなくちゃいけないこと、どうせやるなら苦しみながらやるよりも楽しみながらやった方がいいですよね。
考えながらやりますけどね、
はい、
新記録に挑戦だ、
はい、ね、例えばその一つ一つの採点に心をかけて、ねね、丸をつけていくと、丸のつけ方も雑に丸をつけるんじゃなくてこう丁寧に丸をつけていくとかね、気持ちを込めて心を込めてやっていくと。なんでかと、ね、だってやっぱり種をまいてるから幸せになれるんです。種をまくことをね、幸せになったから、良くなったからといって気を抜いて種をまくことをやめると元の木阿弥で元の状態に戻ってしまう、ね、どこどこまでももうこの自分の業と向き合っていくことが二が百道を進むっていうことなんですよね。はいはい、
でも今までもいいなと思ってると、
いや今までもいいなって思ってるのはそれは 今の結果はですよ、今までの種まきが生み出していると思ってないうちですよ。今までの種まきによって今という結果が生み出されているんです、ね、だから今までの生活習慣が今の体を生み出しているんです。懲りてるはずなんですよ。こんなね、こんな大変な思いをするぐらいなら今までのもう種まきをやめようと思うじゃないですか。ところが気持ちとしてね、ね、よくあるじゃないですか。肺がんになって、がんの手術をしたと。ああ、良くなったと。よかった、よかったと、タバコを吸い始めると。ね。肝臓をちょっと痛めてね。肝臓の数値が高いと。ね。それでちょっとしばらくね、お酒はやめてくださいと言って肝臓の数値が良くなると良くなったんだと思ってアルコールをね、お酒を飲み始めると、ね、でもそうじゃないんですよ。タバコを吸っていたから肺がんになったんです。だから肺がんが治ってももうタバコは吸れないんですよ。吸っちゃいけない。はいはい、
でも肺がんになって死ねたら本望だみたいな感じは。
肺がんがね、肺がんがね、肺がんになってね死ねたら本望だっていうのは肺がんにかかって死ぬまでに思うことなんです。いざ死んでいかなくちゃいけないと思うとね、本望だというふうには思いません。わかりやすく言えばですよ、ね贅沢ができたらいいんだと思っていろんなものを買うじゃないですか、ね、で買ったものをいざ捨ててくださいって言われてね、気持ちよく捨てれます？捨てるときに出てくるのはもっと大事に使ってあげればよかったとか、使わないものだったら買うんじゃなかったって思うんです、ね、本望っていうのは使えなくなるまで大事に使った人にしか思わないんですね。大事に大事に体を使ってきた人がいざ死んでいかなければならないとなった時に、ああ大事に使ってきたから本望だって思うんです。
大事に使ったら死ぬ時でも本望
って思う。そうはそうですよ。だって大事に使うっていうことはいつか無常がやってくるってことを思ってるわけですから。無常だからこそ大事にするんですよ。
大事に使うっていうことは体の場合は健康にも心がけ、なおかつやることはやっていく。
いや大事にねするっていうことはまずね、体で言ったならばやがて死んでいかなくちゃいけないっていうことを意識するってことですね。やがて死んでいかなくちゃいけないからこそこの体を大事にしようと思うんです。なぜか死んでいかなくちゃいけないと本気で考えてみてください。死にたくないって心が出てくるんです。まだ生きたい、まだやることがある、そう思ってくるもん。じゃあ何やりたいの、どうして死ねないのってことですよ。その死ねない理由を生きてる間にやるんですよ。ところがまだまだ死なない、まだまだ死なないと思ったらですよ、ね、やらなくちゃいけないことやね、悔いみたいなものをやらずにですよ、好きなことばっかりやってるんです。結果的に死んでいくときに後悔しか残らない、ね、こう言っちゃなんですけどね、欲に流れて好きなことやって死ぬよりも、体が病気になってね、リハビリリハビリリハビリリハビリで結局最後まで治らずに死ぬのとね、どっちがね悔いが残らないか。リハビリリハビリの方が悔いが残らない。だってそれだけ体を見たんだもん、それだけ体を大事にしようとしたんだもんね。体を大 事にしようとした。リハビリっていうのは体を大事にする種まきなんです。体を大事にね、しようと。つまり、少しでも良くしよう、少しでも良くしようっていう種まきなんです。ね。その結果、結局今までの業が深くて、良くならなくて死んでしまったとしても、その種まき自体は良い種まきだし、その種まきは業となって未来へと引き継がれて、来世は決してですね、欲に流れて体をね、無駄に扱うようなことはしなくなっていく。ね。いいですか。因果の道理というのは種をまくから結果が出るんですよ。ね。種をまかなければ結果は出ない。たとえ自分が気に入らないね、自分が都合の悪いことや嫌なことを人がやってくれたとしても、自分が種をまかない限り、自分の心は幸せにはならないんです。私は寂しいんです。皆さん声をかけてください。そうやって声をかけてくれるようになったとしても、自分の寂しいという心に対して自分自身が動かない限り、幸せにはなれないんです。ね。この二ヶ白道を渡り切るっていうことは、自分が幸せになるために自分が動くようになるんです。ね。妬みとか嫉みとか起こさなくなるんです。いいな、あの人は体が元気でと。ね。そう思うなら、自分の体が元気になるように努力したらいいじゃないですか。いや、私は努力をやってますっていうね、言うかもしれないけど、努力というのは業になるところまでやり続けることなんですよ。ね。一日や二日ちょこっとやったからといって人間ね、業にはなりませんよ。はいはい。
そうするといつ業になるんでしょうか。
石の上にも三年と言われますよね。三年も続ければ苦でもなくなるとよく言ったものです。
三年未満だとまだなんだなと。
いや、三年未満でも、まあ、それは分からないですけどね。でも、よく言ったもんじゃないですか。石の上にも三年ってね。
いや、その目安が分かっていると、
はいはい。
こう、あ、まだまだなん
だ。そうそうそうそう。石が
釣れないのも
仕方ない。そう。石の上に。
自分の中でこう、想像したじゃないですか。もう1ヶ月もやってるんですよ。
そう、1ヶ月。
もう3ヶ月もやってるんだから。
そう。
でも3年ですよって言われると、
はいはい。
あ、一個の目安として
こう。そう。やっぱことね、ことわざっていうのは本当によくできてる。石の上にも3年。ね。リハビリも3年やれば、もうリハビリしなくていいって言うんじゃないですよ。リハビリが苦でなくなる。
1年で救われるっていうのは新種の教えがありますよね。
はいはいはい。1年で、そう。1年で、ここが1年ね。
1年であって、合格のが1年ではないですよね。
はい。1年で救われるっていうのは、1年で、ね、自分の考えが変わる。この1年で、ね、どっかに楽な道があるんじゃないかという気持ちが耐え跳ねて、種をまいていくしかないと救われるんです。
だからそこまでやっぱり時間かかるわけですね。
いえいえ、だから、今言ってるの、この1年で変わるのはですよ。ね、業が変わるんじゃなく、私の価値観が変わるんです。
思想が。
はいはい。
じゃあその変わるっていうのは、今までなんか診断会とかの中だと、どう言ったらいいんですかね。今までそういう楽したい一杯じゃないですか。
はいはいはい。
楽したい一杯で100あるとしますよね。
はい。
楽したい気持ちが。
はい。
それがもうそこでゼロになる。
そうです、ゼロになる。
いうような 1年なのか、それとも、
いや、楽したいという心は変わらないですよ、うん、楽したい心は変わらないけど、うん、楽して、ね、幸せになることはないっていう、
ないっていうのが、そう楽して幸せになることがないんだなっていうのが、例えばこっちだとなんかだんだんだんだんその1年のとこまで、
あ、そう、だんだん減ってきますよ、だんだんだんだん
90、80、
そう
でだんだんなって最後1残ってたのが、
あ、そう
それがまだちょっとそれもあるんだけどっていうのがもう金輪際なくな
った、そう、金輪際なくなった
と、だんだんだんだんこうなだらかに減っていって、
うん、
でそのちょっと残っていたのがもうみじんもないっていうゼロになった
、そう、ゼロになると
1年
だ、そう1年です、
だから急にガックンゼロってなるんじゃなくて、
うん、そう、だんだんだんだんと
こ
う
着陸みたいなところ
、そうがだから石の上にも3年ってよく言ったものじゃないですか。石の上って最初は冷たいと。ね。でもだんだんこう座ってるうちにあったかくなると。ね。最後はもうぬくくて、まあ居心地が良くなると。うんとね。よく言った例えですよ。本当に。
一年の世界出るまでにまで立ち直る時間は
かかってる。それはもちろんかかります。それはね。そりゃそうですよ。最初はね、文句ばっかり言いますもんね。もうなんてことリハビリしないと。とにかく耐えたくない。でもね、そうじゃないんです。で、最初はね、ちょっとやるとね、ものすごくやったような感じになる。私はこんなにリハビリ頑張ってますと。ね。ちょっと人のために動くとね、こんなに人のために動いてますと。ね。ちょっとね、家族のために動くと、こんなに家族のために頑張ってます。こんなに時間取ってやってるじゃないか。ね。出てくる。ね。でもそれが、だんだん当たり前になってきて。そしてもう何の不満も出てこなくなる、ね、はいはい。
では苦手苦労は最初が一番大変だという。
最初の一歩が大変ですね。最初の一歩、やっぱりどっかに楽な道があるんじゃないか。でも仏教の教えはですよ、因果の道理、因果の道理というのは種を巻き続けているから結果がやってくるわけです。ね、掃除ならね、綺麗な状態がいいと、もう掃除しなくて済むように掃除をしているわけです。最初はね、ね、掃除しなくていいと。だからね、掃除をするそばから子供が汚すとね、なんで掃除したのに汚すんだってこうね、文句が出てくる。ね、だけどだんだんとですよ、掃除っていうのは綺麗な状態が素晴らしいんじゃなくて、掃除を続けていくことに価値があるっていうことが分かってくる。はいはい。
それは自然と分かってくるんでしょうか。
いや、それはもちろん仏教の教えを聞きながら、禅師式に教えてもらいながらね、そうじゃないよと。掃除はね、掃除ということをやり続けていくことに意味があるんです。ね、なぜかと、掃除という業が身につくことによって幸せがやってくるんですね。ああ、幸せになったからといって、楽になったからといって掃除をやめたならば結果はやってこない。私たちもこう挨拶とか伏せとかね、人に幸せを施しているね、この人が挨拶してくれなかった、この人が挨拶してくれなかった、もう挨拶しないと、もう優しくしないと、と言って種をやめてしまったらね、幸せという結果はやってこないんです。だから幸せっていうのは種をまき続けていかなくちゃいけない。ね。はいはい。
今度はその掃除という業が身についたならば、その今度は掃除をやらないというのもまた気持ち悪くなってくる。
そうですよ。そう、掃除をやらないと気持ち悪くなって、掃除が楽しくできるようになる。
そこで自分の心が変わってきたなっていうことが分かる。
そうね。だから業になるところまではもう本当コツコツコツコツやり続けていくしかないんです。その時にはいろんな不満が出てきますね。不満が出てきた時はどうしたらいいのか。不満が出てきた時は不満を言ってください。ここが大事です。
ごめんなさい、それは誰に向かって言ってもいいんですか。
誰に、やっぱり分かってくれそうな人に言うんです。 ね、掃除をしました。こんなに掃除を頑張ったんです、ね、こういう時にね、聞いた側がですよ、掃除をするのはですよ、因果の通り、あなたの幸せのためじゃないですか、私のためにやってるわけじゃないですよね、だから自分で頑張ってくださいでね、こんなこと言っちゃダメです確かに掃除をするのは自分の幸せのためなのかもしれませんね。だけど業になる、ね、業になるっていうことを仏教では因力となるっていうふうに言うんです、ね、因力となる、因力となったら何の不満もなくできます。何の不満も出てきません、ね、だけど因力となるためには気持ちを起こさないといけない、心を作ってやらないといけないんです、ね、業がないんですから。私は掃除をしようとこう思った時に掃除をしようっていうね、業がない、だから菩提心を起こすわけですよ。掃除をするんだっていう菩提心を起こして、これが再力、掃除を始める。そうすることによって掃除の業がね、業習字が荒屋敷の中に収まって、だんだんと掃除ができるようになる、ね、じゃあどうしたらそのね、気持ちを起こすことができるかね、その気持ちはやっぱり功徳がないと起きないんです。頭でどんなに掃除が大事だと分かっていたとしてもね、ね、その功徳がなければ掃除をしようっていう心は起きてこないんです。そこで頭で分かってるのに掃除をしないとね、いけないって分かってるけど、功徳がないと不満という形で出てくるわけです。私はこんなに頑張っているんですよ、ね、その時に相手がですよ、ね、頑張っているって言われたって因果の通りじゃないですかと、あなたが蒔いた種まきはあなたにしか来ない、そうでしょ、お酒を飲んだらその人が酔っ払うんであって私が酔っ払うわけじゃない、ね、だからあなたの幸せのために掃除をしてるんだから、そんな文句を言わずにね、やりなさいと、ね、ついつい言いたくなりますよね。ね、例えば子供がですよ、宿題を頑張ってね、ほらママパパ宿題頑張ったよって言った時にね、宿題はやって当然でしょと、ね、そうね、宿題はやるもんだと、ね、でやってない時はですね、なんで宿題やらないんだと、早くやりなさい、すぐやりなさい、ね、こうやって文句言うと、ね、宿題をやる、ね、宿題をやるためには宿題の業が必要なんです、ね、小学校の時から宿題をやり続けていた子供は中学校になっても何も言わずに宿題をやるようになる。だけど小学校の初めの時はですよ、宿題の業なんてない、そんな子供がですよ、宿題をやろうっていう気持ちを起こすのはですよ、ね、それは当然認めてもらいたいからに決まってるんです。だから認めてやりたい、認めてほしいっていう気持ちがあって人間はやるんです。最初良い種まきをね、だから良い種まきをやった時に、こんなに良い種まきやったんですよね、私はね、こんな風に頑張ってね、今回大阪まで行きましたね、頑張って子供のお世話もしていますとね、そういう風に言った時に、そんな風に言わなくてもいいのになぁと思うんじゃなくて、よく頑張ったね、すごいですよ、なかなかできることじゃない、ね、そう言ってもらうことによって人間ですね、 よし頑張ろうって気持ちが起きてくるんですよ。ね、どんなに因果の通りだって、因果の通りだからできるっていうのはですよ、業の存在をね否定してるのと一緒ですから。ね、どんなにいいことだと、リハビリはいいことだ、ね、掃除はいいことだ、ね、宿題をやることはいいことだ、勉強することはいいことだ、頑張ることはいいことだと、そういうふうに言ったとしてもですよ、それがその人の業になければできないんです。できるのはね、苦毒のある間だけなんです。苦毒がなくなると、どんなに頭でねやらなくちゃいけないって分かってても頑張ると文句が出てくる。こんなにやったのにね、それがこんなにリハビリ続けているのにいつまで続ければいいんですかっていう言葉なんです。その時にね、聞いた人が、そんだったらリハビリやめたらいいじゃないのと、誰のためにリハビリしてるの、誰のために付き合ってるのと、あなたのためじゃないのと、ね、こういうふうに言ってリハビリ本当にやめたら、そういう意味じゃなかったと。そうじゃなくて、私は苦毒が欲しいんです。ね。そうやって背中をさすって、尻を叩いて、ね。いや、頑張ってもう一回、ね。よく今まで頑張ってこられました。ね。これからも頑張って、リハビリやっていこうね。とこういうふうに言うんです。ね。そうすると、わかりましたと。ブツブツ言いながらもやるんです。はいはい。
その行為を、苦毒を与えているということ。
そうそうそう、苦毒を与えている。そんなに嫌ならやめたらいいじゃないか、ではなく、嫌だから言ってるんじゃないんですよ。苦毒が欲しくて言ってるんです。それに対して、いや、本当に頑張ってるね、ありがとうね、っていうふうに言っていくことが必要。だからこの苦白道を渡っていくためには、どうしても一人の力では無理なんです。ね。自分の心を支えてくれる人が必要なんです。ね。しかも、教えの理解が深い人が必要ですね。そうしないとね、私こんなに頑張ってるんです。あなたのため巻きじゃないです。ね。あなたが幸せになるためにやってんでしょ？私のためじゃない。そんな私に言われても困りますなんてね、なるんです。
聞いてあげる側も苦毒がないとダメ。
そう、聞いてあげる側も苦毒が必要ですね。だからやっぱりこの全知識がここでは必要なんです。ね、手を取って、ね、例えば宿題の習慣がないなら、ね、その宿題がね、好きになるように褒めてあげなくちゃ。ね。でテストでちょっとでも成績が上がったら、よく頑張ったねって言ってあげなくちゃいけない。なんでか。そんなもう宿題やる号もなければ勉強の号もないと。ね、あるのは遊びの号、遊ぶ遊ぶ遊ぶ遊ぶ、ね。その遊ぶという号を断ち切って勉強しようとするためには、菩提心ね、心を起こさないといけないんです。その心を起こすためには、苦毒が必要なんです。ね、業を変えていくためには苦毒が必要なんです、ね、そうやって業が変わるところまで支えてもらいながら、ああやっぱり、その楽になることはないんだなと、ね、そして、種をまいていくしかないんだな、種をまいていくしかないっていうふうに分かるのもまた一つの業ですから、不満が出てくるたびごとに教えてもらいながら、ああ、やっぱり種をまいていくしか、幸せになるしか、ね、幸せになる方法はないんだな。ね、楽になったからといって種をまくことをやめたら、幸せにはなれないんです。でも、そういう気持ちになるまでは、ね、そういう気持ちになるまでは、ちゃんと支えてくれる人が必要なんです。ね、褒めてあげることが必要なんです。 そうしないとその人に気持ちは起きてこない、ね、ならいいことなんだからやりなさい、やって当然だ、悪いことだね、悪いことだからやっちゃダメだ、そんなことでは人は動かないんです。業を変えるためには教えてあげること、そして褒めてあげることが必要なんですね。そうやって慰安人から離れていくことができるんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。